ことになって、おりますので、実は私も二人の坊主は日曜学校に預かってもらっております。女房が先生なんですけども、日曜学校の態度が非常に悪いということで、いつも母親に怒られておりまして、私からもきつく叱ってくれと言われてるんですけど、その実際を見たことがなくてですね、おそらくこのまま行くと僕はうちの子供たちが日曜学校に出てるのを一度も見ずに、終わってしまうんじゃないかなという危惧に駆られまして、今から見に行きたいと思います。ただ私が見に行きますとここで誰も話をしないので、今日の聖書の箇所を皆さんに勝手に読んでいただいている間にですね、ご自分で読んでいただいて、その間に私はこっそりと見に行って、来ようかなと思いますので申し訳ないんですけども、今日の聖書の箇所は、マルコによる福音書の4章35節から41節のところです。4章の35節から4章41節です。新約聖書新改訳ですと66ページになりますが、ただその前のところですね、21節から34節まで読んでおりませんので、この21節から41節までをお読みいただいて、そしてこの35節から41節のお話をですね、何度か繰り返して読んでいただきまして、別に宿題というわけではありませんが、この弟子たちがここでイエスを、船で寝ているイエスを起こして、攻めているところがあるんですけれども、その時の弟子たちの気持ちをちょっとこの読みながら、考えていただきたいなと思います。以上が宿題でありまして、5分ぐらいで戻ってまいりますので、一つよろしくお願いいたします。暴れておりませんでした。今日はお父さんお母さんみんな見てるもんですから、みんななんか神妙な顔して一生懸命やってました。いつも子供たちのためにですね、日曜学校の先生がこの時間を割いて面倒を見てくださっておりまして、そのおかげでこうして静かに礼拝ができているわけですので、皆さんぜひ日曜学校の先生たちにですね、ボンクレの付け届けは必要ありませんが、感謝の言葉などですねかけていただいたら幸いと思います。もうすでにお読みいただいたと思いますが、もう一度読ませていただきます。35節から41節のところをお読みいたします。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。 信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。そこまでであります。イエスはよく船の上からお話をしておられたようです。それは前にも読み出しましたが、あまりにも多くの人たちがイエスのところに押しかけてくるものですから、とても落ち着いてお話をするような状況になりませんものですから、まあ、なんとかこのイエス様に触りたい、そばに行って手を置いて祈ってほしいという人が押し寄せてくるものですから、そのこともありまして、漁師でもありました弟子たちに船を出させて、船の上からお話をしておられたようであります。で、この日も例え話をなどを、まあ、お話になって、でそのままですね、船に乗ったままイエス様は弟子たちに、向こう岸へ渡ろうとこうおっしゃいました。でこのイエス様のおられました湖はガリラヤ湖という湖で、縦が21キロ横が12キロぐらいの湖で、ということですから、まあ日本ではまあまあ大きい、まあまあ大きいといってもどれが基準かということになると困りますが、琵琶湖なんかいうのはあんな大きなものではもちろんありませんで、ここから瀬野川までが20キロよりちょっとあるわけで、東へ行くと、西に行くと宮島川までが20キロぐらいですかね。ですからそういうふうに考えると割と大きな湖だなというふうに思われると思います。もちろんまあ対岸はようやく見えるかなというぐらいの湖なんですけれども、ところがこの湖には突然の嵐が襲う、今でもそうだそうですが、すり鉢状の湖なんですね。周りはずっとこの山に囲まれているので、しかもこの湖の水面は海面に比べると200メートルぐらい下にあるそうです。それで周囲が高い山に囲まれて、冷たい風がこう吹き下ろしてくるような、そういうところであるそうなので、今でも全く予想のつかない嵐が、突然発生するそうです。でこの日もイエス様がさあ向こう岸へ渡ろうとこう言われた、地図でいうとガリラヤ湖はこうなんかひし形みたいな形してますけども、この辺におられたのがこっちですね。このおそらく斜めに、ゲラサ人の地に行かれてますから、10キロかもうちょっと15キロぐらいの船旅を、まあ、しようと言われた。夕方になっておりましたけれども、当時漁師は夜に漁をしておりましたので、別に夜に船を出すことは、彼らにとってはそんなに、苦にならない。でおそらく行こうと言われた時にも嵐の来そうな予感はしなかったんだと思うんですね。明らかにこれは、まあ、雨が降っているとか風が強く吹いていれば渡らなかったと思いますけれども、そんな風ではなかった。ところがこのガリラヤ湖特有の嵐がイエス様と弟子を乗せた船、そしておそらくは他の船もイエスについていたとありますから、一艘の船では乗り切れずに他の弟子たちはまた他の船に分乗してですね、この航海に出て行ったと思います。普通に行けばいくらかかってもですね、 4,5 時間ぐらいでは横切れるだそうです。まあでも当時のことですから手漕ぎとそして帆ですね、ですから風向きが良くて流れが良くて、あるいは元気であればですね、それぐらいで行けるところだそうですけれども、突風がこの起こったと。で実はついですね、何年か前にガリラヤ湖で船が発見されたということがあったんですね。ご存知の方もあるかもしれませんが、 1986年、13年前にガリラヤ湖がこの異常な干ばつで水位を下げまして、その時にちょうどイエス様がおられたあたりの岸がですね、岸からまあ何メートルか離れたところの湖底から船が出てきたんですね。で、これあの小さな写真で申し訳ないんですけど、こう水位が下がって泥の中にこの船の形が出てきたわけなんですね。でそれをなんかあの接着剤みたいなのを固めて、であの持ち上げたそうです。でそれをこれは修復したものですね。こう接着剤で固めたりしてますけども、それでこれをですね、あの年代測定するとちょうどイエス様がおられた時の頃の年代だそうなんです。ですから、もしかするとこの船にイエス様乗ったかもしれないというですね、よくこんなものが残ってかなと思うんですけどね。そのまあ冷たい湖底で何かその環境が良くてですね、2000年もこの木の船はずっと眠っていたようであります。まあこれはあと興味のある方は見ていただいたらいいと思いますけれども、でこの出てきた船の大きさはですね、長さが 26.5 フィートということはどれぐらいですかね。1フィートが30センチぐらいですから、8メートルぐらいですかね。長さ8メートル、幅が 7.5 フィート、2メートルちょっとぐらいでしょうかね。ちょうどあの、手漕ぎのよくあのカッターっていうのがありますよね、海洋少年団とかで使うあれぐらいの感じでしょうかね。ですから、まあ大人が10人乗れるか乗れないかぐらいの、それぐらいの大きさの船で、ありました。まあ、ここで発見されたものはですね、おそらくまあこの当時使われていたものはこれとさほど違いがないもののようです。で高さが 4.5 フィートということですから、高さが1メートル30ぐらいでしょうかね。そんなにあの深い船ではありません。ですからここで聖書に出てくるように、嵐が来るとですね、水がどんどん入ってきてしまうんですね。波が高いとざわざわと波がをかぶって、船は波をかぶって水でいっぱいになったとありますけれども、すぐにこの水が侵入してしまうような、まあ、そういう作りの船でありました。で魚を取る船ですから、網を投げたり引き上げたりしなきゃいけませんから、そんなにこの深い船は使えないわけなんですね。使いづらい。でところがこの、まあ、嵐が襲った時に、イエス様だけが友の方で、友というのは船の後ろ側ですかね、の方で枕をして眠っておられた。もう水が船に入ってですね、今にも沈もうとしているのに、船をこの船の後ろの方で眠っておられた。息を書いていたのか書いていなかったのか、まあ、とにかく安らかにお休みだ。もう船はこんなになってるわけですよね。よく寝れるなと思いますけど、意外に船の上で寝るって気持ちいいんですよ。私もいつもあの小林さんの船に乗せていただくと、帰りの船で私一人で寝てるんですけど、あのすごい気持ちのいいものなんですが、ただあの荒れてる時にはそんなことは考えもいたしませんが、イエス様はさすがにですね、人物が大きいのか寝ておられた。で弟子はそのイエス様を起こしたんですね。イエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。皆さんに考えていただいたのはこの時の彼らの気持ちなんですけれども、この弟子たちはガリラヤ湖で漁をしていた漁師たちなんですね。この船の持ち主でもありました。ですから船を操ることにかけては彼らはプロフェッショナルなんです。それこそガリラヤ湖で産湯を使いですね、今日この時までガリラヤ湖から離れたことがないようなそういう人たち、船は歩くよりもその操りがうまいぐらいの人たち、そのプロが何人も寄ってたかってですね、一生懸命にこの嵐に立ち向かったと思うんです。最初はもうなんとかこの岸にこぎつけようと一生懸命こいだりですね、また水を必死でかき出したりしてなんとか抵抗いたしましたけれども、それでこう一生懸命こう水をかき出してですね、こいでってふっとこう見ると寝てる人がいるわけですね。そこで これはまあ誰でも腹は立ちますね。もうこんな時ですからね、いつまで そんなところで何して何寝てんですか、イエス様。そもそもこの船を出せと言われたのはあなたじゃないですか、ね、起きて水の一杯もかき出してくれと、こういうようなことをここで言ってるわけですね。さらに私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかというふうなことを、言ってイエス様を責めております。でもよく考えてみると彼らは、さっきも言いましたが、この船を操ることにかけてはプロですからね。イエス様は大工でありますし、そんないつも船に乗ってるわけではありませんから、こんな時にむしろその素人に手を出されると彼らは困るはずなんでしょうけれども、もうあまりにもですね、嵐が激しくて、そして自分たちの力ではいかんともしがたいために、この船を出そうといったイエス様、また一人でグーグー寝てるこのイエス様を責めるわけです。なんとか起きてなんとかしてくれと。でイエス様はそれを聞いて起き上がってですね、風を叱りつけ湖に黙れ沈まれと言われた。もうこの湖を叱りつけたというだけでこの人が波の人間ではないということが分かりますね。よっぽどこの修行を積んだ何か霊能者か宗教家が例えばここにいたとして、叱りつけるというような発想は起こらんと思いますね。一生懸命お願いをして、いろいろなまじないを唱えたり、あるいは誰か一人生贄に放り込んだりですね、そうやってこの嵐を沈めようとするのが、これが人間の発想なんですけれども、イエス様は嵐を叱りつけた。湖に黙れ沈まれと言われた。やはりこの世界を創造されたこのこれを作り支配をしておられる神の権威というものをここに感じざるは得ません。ところがこの話のポイントはですね、イエス様が湖を沈められたというところには実はないのであります。むしろその後の言葉なんですね。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことですと言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。イエス様はそら見たことか、私はこの嵐さえ沈める権威を持っていることがあなたたちよく分かりましたかとは言われなかったんですね。なぜあなたたちはそんなに怖がり信仰がないのか。彼らの信仰を責められているわけ。イエス様はここで嵐を沈められた、叱りつけて沈められたというのは、実はイエス様にとってはこれは望まれた結末ではなかったと思うんですね。本当ならばイエス様は弟子たちがこの嵐に立ち向かって恐れることなく、パニックになることなく、信仰を持ってですね、神は私たちをこの嵐の中でもお守りくださるはずだ、また共に乗っているこのイエス様の命を我が命に変えてもお守りしなければならない、神をどうぞお助けくださいと言ってみんなで手をつないでお祈りするぐらいのことはしてもよかったと思うんですが、彼はそれを一切していないんですね。ただおそらくはこの自分の力でなんとか、この究極の、この局面を打開しようとする。しかしそれができないとなると一人で寝てる人を起こして責めてですね、それで少しでも気を紛らわせるというかですね、その誰かを責めることによって自分を守ろうとする、気持ちを楽にしようとする、なんかそういうようなこの非常にこう何か人間としては情けないようなですね、行動に出てしまっているわけなんですね。イエス様はそれをまるでこの叱りつけた、つまり叱りつけたのは湖ではなかった、 この弟子たちであったように思うんです。ここで本当に激しく吹き荒れていた嵐はこの湖の中ではなく弟子たちの心の中にあったんですね。本当はイエス様は彼らは自分の信仰によってこの嵐に立ち向かってほしかったけれども、それができなかった。だからもしかしたらイエス様はここで枕をして眠っておられたのはタヌキ寝入れだったかもしれない。この人たちはこの嵐の中でどうするかな、誰かお祈りでも始めんかな、誰もお祈りしないな、神様の助けを求めるかな、聖書の言葉を思い出すかな、誰も思い出さないな、一生懸命水かき出して何とかしようとしてるけど、そのうち俺起こしにかかっちゃったよ、この人たちは怒ってるよ、責めてるよ私を、この人たちは情けないな。風を叱りつけて湖に、黙れ沈まれ、黙れ沈まれと言われたのはですね、弟子たちなんですね。どうしてあんたたちはそんなに怖がってるんですか、信仰がないんですか。この言葉に表れてるんですよ。イエス様はこの弟子たちの一部始終をね、ご存知だったんです。知らないで、お何どうしたの、嵐大丈夫なんて言うんじゃないんですね。見てるわけです。でこの出来事はもちろんこのイエス様のなさった奇跡の偉大さというものによって語り伝えられていたことは分かりますけれども、それよりも何よりもこの話のポイントは、今言いましたようにこの嵐の中で弟子たちが信仰を持ち得なかったということなんですね。私たちも自分の人生において、人生の中に嵐が襲います。その嵐は決して予想できるものではない。人生に吹く嵐は予想できたらどれほど楽かと思うんですね。来年の今頃大変なことがありそうだなとか、その予想したいがためにですね、いろいろ占いとかなんとかするわけでしょ。でその予想、占いが当たるとですね、ああやっぱ予想した通りだなと思って少し安心するわけですけれども、多くの場合は予想外なんですね。なぜ自分にこんなことが起こるんだろうか、自分の身にこんなことが起こるんだろうか、自分の家族にこんなことが起こるんだろうか、全く予期せぬ嵐が襲ってくるわけなんです。その時私たちはどうするでしょうか。まずやはり自分のそれまでの経験や知識や勘やですね、これまで生きてきた人生の中で培ってきた全てのものを出して、なんとかその局面を打開しようとします。一生懸命漕いで近くの岸にたどり着こうとします。あるいは身を小さくしてこの嵐が過ぎ去るのをじっと待とうとします。しかし神の用意される嵐は自分の力では乗り切れるものではないんです。もしですね、ここで激しい突風が起こり船は波をかぶって水でいっぱいになった、弟子たちは漁師であったので一生懸命に漕いで自分たちの努力でなんとか向こう岸に着いたっていうんだったら、聖書に話は残らないでしょう、絶対話は残らないです。そんな話は、彼らはそれができなかったんですね。そしてできないと分かった時に彼らになかったもの、それは信仰だと。できないと分かった時に彼らはイエス様を責めたんです。私たちも同じようなことをするんです。自分を助けてくれない身内や自分の気持ちを分かってくれない友達を責めるんです。なぜあの人は私のことは分かってくれないんだろうか、なぜあの人は私を助けてくれないんだろうか。子供の問題なんか起こるとですね、最初に何をするか、必ず方程式のように起こることがあります。それは夫婦喧嘩なんです。子供の問題なんですよ。夫婦が喧嘩するんです。なんだお前は、俺が一生懸命働いてるのにお前はうちの子供の面倒全然見てなかったのか、子供の気持ち分かったのか、分からなかったのか。奥さんの方は何言ってんだ、あんた私がどれだけ苦労してると思ってんの、あんたは外で働いて遅くまで仕事だなんだ言って飲んだり遊んだりして、私はどれだけ苦労してる、お互いに責任転嫁責め合ってる、そんなことして子供の問題を解決するか、 絶対しませんよね。絶対しないんですけど、それはまさにですね、イエス様を責めた弟子の気持ちなんですよ。人間は嵐に立ち向かうとですね、まあある意味でパニックになるんですね。でどうしていいかわからないと、誰かを責めずにおられないというですね、動物なんです。本当に愚かなんです。それこそがまさに聖書の言う罪人ということなんです。本当ならばそういう時にですね、ああ悪かった、私が自分の、ね、家族のことを顧みないで仕事ばっかりして悪かった ね、奥さんの奥さんで、ああそばにいながら私はこの子の気持ちが分からなかった、あなたは一生懸命外で働いているのに私がしなきゃいけないことをしませんでって二人で手を握って、ああごめんなさいねって言うんですけど、そんなことは絶対起こらないんですよ。ハンデをしたように起こらないんですよ。もうカウンセリングの記録なんか見てもですね、不登校時の記録なんか見ても間違いなくそうですね。でカウンセラーは何をするかって、まずこの夫婦喧嘩の仲裁をしなきゃいけないんです。まあそんなに怒らないでください、お父さんとお母さん喧嘩したらね、子供のためになりませんからっていう話でですね、それで散々それが修復すると自然に子供が治ってたりするんですね。不思議なもんなんです。それがまさにね、人間の愚かさ、罪深さということなんです。互いに責める人がいないとね、神を呪いますよ。神を責めますよ。神様はなんで私がこんなに苦しんでいるのにあなたは無視されるんですか。私の苦しみがあなたにわからないんですか。何をグーグー寝てるんですか神様。さあ起きてきて私を助けなさいと言ってですね、やるんですよ。しまいにはこう言いますよ。神様は私を作ったあなたでしょう。あなたが生かしておられるんでしょう。もう弟子たちがそうしたように、イエス様、この船を出せと言ったのはあなたじゃないですか。あなたじゃないですか。はあ、さあ早起きて何とかしてくださいよ。確かに私たちをこの人生に船出させてくださったのは神様なんです。神様がこの海を作り、そして私たちに船を与えて漕ぎ出すようにされたんです。だけど嵐が吹くまで私たちは神様のことなんか全然気にしてないんです。そのことが嵐が来ると分かる。嵐が吹いて初めてイエス様が寝てるのに気がつくんですから、弟子たちは。私たちはそういう本当に神様が作ってくださった命を時に呪ってですね、どうしてヨブもそうでしょ。最初ヨブは責任転嫁してね、友達を責めて、今度は神様を責めてね、人間のパターンって決まってるんですね、そういうこと。その時にイエス様は何て言われるか。私たちはそこでですね、イエス様に立ち上がっていただいて嵐を沈めてもらいたいと思ってるんですよ。早くこの嵐を沈めてもらいたい。でもイエス様は、もし本当にそれがイエス様の目的であればですね、もうとっくに弟子たちが起こす前から起き上がってですね、嵐を沈めてるんです。でもイエス様は嵐が起こって水がどんどん入ってきて船が沈みそうになって、もう死にそうになってもぐぐ寝てらっしゃるんです。たぬき寝です。信仰があるか見てるんですね。信仰があるか、神を信じて。神は必ずこの嵐の中でも守ってくださる。その信仰があるかどうか見てらっしゃる。いや、嵐がなければ信仰はないんです。嵐があるからこそ私たちは初めて信仰を発揮することができる。神に頼るということを始めるんです。嵐さまざまなんです。信仰にも段階があってですね、最初の段階は嵐に出会うと必ず神様はこの嵐を沈めてくださるだろうという信仰が起こるんです。つまりこの問題は絶対神様は解決してくださると信じるんですね。これは信仰の第一段階。必ずそうしてくださる。まあ、これだけでも素晴らしいですね。弟子たちはそんなことも考えなかったんですから。第二段階はそれでもなかなか嵐が沈まないと、まあ、イエス様は共にいてくださるんだから、本当にこの嵐の中でもキリストが共にあり神が共にいてくださるんだからという平安が訪れますね。 これは信仰の第二段階。第三段階は何かというと、イエス様と一緒に沈もうという信仰なんです。イエス様が一緒にいてくださるんだったら沈んでいいじゃないか、一緒に沈んで幸せじゃないか、こんなに幸せな死に方はないぞという信仰。これが信仰の究極のレベル。そこまでは普通は至らない。そこまでに至るとですね、もう天国にそのまますーっと絵の具さんみたいに連れていかれるかもしれない。我らそうはなかなか思わないんです。やっぱり何とかしてもらいたいと思うんですね。だけどこのイエス様が一緒に乗っていたこの現実のこの時でさえイエス様は起きないんです。弟子たちの信仰を待ってるんですね。私たちは神様のと不思議な御業が起こる強権発動で嵐が一発で解決するというのをいつも求めてますけれども、神はそれを求めてないんです。なぜかというとですね、この人生の後悔は終わるんです。どういう形にしても終わりが来るんです。嵐もやがて止むんです。止んで必ず向こう岸に行くんです。神のもとに行くんです。だから神様は私たちがの人生の中でどれだけ嵐に合わせるかそれは分かりませんけれども、その度ごとに私たちが信仰を持って神様と共にあること、神が必ずこの嵐を乗り切らせてくださること、そして神と共に嵐を歩むことを、嵐の中を進むことを喜ぶことができるようになるまで嵐を与えて信仰を試していてくださるんです。どんなに簡単に嵐を乗り切ることができるか、その方法を学ぶためではないんですね。僕らはいつもその方を求めてますけれども、そうではないのです。さあ、私たちの人生の船旅はどうでしょうか。この時弟子たちは失敗いたしました。信仰を持つことができずに、イエス様の力に頼ったんならいいんですけど、イエス様を責めて、神を責め、人を責め、責任転嫁をして、そしてもう、ああもうこんなんじゃどうしようもないと言って神様に助けてもらったか。私たちはイエス様をいつまでもお休みいただけるような、そういう後悔をさせていただいたらいいんじゃないかなと思うんですね。信仰がないのはどうしたのですか。どうしてそんなに怖がるのですか。怖がる必要はない。大丈夫、私が一緒にいるんだから。あなたの信仰はどこにあるんだ。どうしたんだ。大丈夫、この海を作り、この船を作り、この嵐を作っているのは神じゃないか。神は必ず私たちを向こう岸に連れてください。イエス様はしかも共にいてくださるんです。共に船に乗っていてくださるんです。イエス様は外で向こう岸で手を振ってですね、おい頑張れよと言ってるわけではないんです。イエス様は一緒に沈む覚悟ですよ、この場合。そうでしょ。私たちと一緒に船に乗って一緒に沈む覚悟です。おい一緒に沈みましょう。あんたと一緒に沈む、イエス様と一緒に沈めたらどんな幸せなことでしょうかね。そういう信仰を彼は持ち得なかった。私たちはこの嵐にどのような信仰を持ってお答えすることができるでしょうか。お祈りいたしましょう。天のお父様、与えられました聖書の御言葉を感謝いたします。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。イエス様、私たちの人生にも突然の嵐が襲ってまいります。自分の力ではどうしようもない、とてつもなく激しい嵐が襲います。しかしそんな時、私たちのこの弱い信仰は、また罪深いこの心は、あなたを仰ぎ見、心の平安を得ることができません。いや、むしろ人を責め、神を責めて、すぐにお助けくださらない 髪を揺り動かしてしまうようなものであることをお許しください。どうか神様、私たちが嵐に出会うとき、この与えられました聖書の言葉を思い出して、どうしてそんなに怖がるのです、信仰がないのはどうしたことですと、イエス様に言われることがないように、神は必ず最善をしてくださる。神はすべてのものを作り、そして今共にいてくださる。共に沈むことさえ拒まれないイエス様の臨在を仰ぐことができるように、そして信仰を持って嵐に立ち向かっていくことができるように、どうぞ私たち一人一人信仰を与えてください。また今本当に激しい嵐に揉まれて意気消沈しているものがありますならば、私たちの船の中で枕をして眠っておられるイエス様の姿をどうぞ心の中で見つけることができますように。そしてイエス様は今ここにいてくださる、そして安らかに寝ておられるではないか、この嵐は嵐ではないと、そのイエス様の姿を見て信仰を持たせてください。またあなたからの慰めと励ましを豊かにいただかなければ、私たちは本当に弱いものでありますので、どうぞ守ってください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは聖歌を一つ歌いたいと思います。472番。
人生の海の嵐に揉まれきしこの身も、不思議なる神の手により命みろい死ぬ、人しずけ君とにつき、我は今安ろう、救い主イエスの手にある、身はいとも安し、悲しみと罪の中より救われしこの身に、いざないの声も魂揺すぶることえじ、人しずけ君とにつき、我は今安ろう、救い主イエスの手にある、身はいとも安し、すさまじき罪の嵐のもてあそぶ間に間に、死を待つは誰ぞ直ちに、荷 へ込め港に糸静けき港に着き我は今安の救い主イエスの手にある身はいともやすし。
ご起立ください。祝祷いたします。祝祷いたします。仰ぎ子稲が湧くは私たちの救い主である御子イエスキリストの涼しき御恵みと父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めがこの小さな群れに集うすべての愛する兄弟姉妹とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。これを持ちまして、どうぞ周りの方と握手をしてお会いさせてください。